この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツアニアンライフ第153回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明けさと
ボスことコウスカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
やっと暖かくなりそうで、
うん、でも寒い、
うん、寒いっすね。
寒いよ、部屋の中、ね、今今日は13度あるけど昨日7度だからね。7度。
それ屋外？
屋外じゃねえよ。部屋の中で7度だよ。
それはさ、その部屋を選んだボスの責任だよ。
まあね。
まあ、調整論。
でも、もっとひどかったからね。前は2度とか3度とかあったからね。外と変わらないっていう。
外じゃん、それ。
外だよ。本当だよ。もうよくこんなとこにいたなって思いますよ。
本当ですよね。もう寒くていらんないですよ。もう寒がりの私とコピンとしては。
そうですな。
はい。俺は近寄りたくないもん。
まだまだ入れますよ。
ああ。まあ、風邪ひかないように気をつけてください。
了解でございます。
ね。まあ、関東地方雪もだいぶなくなってきて。
本当だね。
うん。うちの周りとかもね。
一
週間経ちまして。
本当ですよ。
ね、週末また雪降るとかって言ってたのが、
うん。
降らなくて本当良かったなって思ってるんですけど。
本当だよ。
うん、ね、イベントもあったんで ね。
他のところはね、大寒波でね、今大変になってますけどね。本当ですよ。
もう寒さに強い動物たちにとってはもうテンション、うひゃーみたいな感じなんだろうね。
まあそうだろうな。ホッググマとかな。そういうのは最高なんだろうな。
パンダとかね。
パンダとかな。
パンダとかなんかあったかいところにいそうですけど、すごい寒いところにいる生き物だっていうね。
ああ、
ね。標高もすごい高いところにいるんでしょ。
あ、そうそうでしょ。
なんかすごく強いっていう話でしたけど、
ね、だってあんなモコモコしてんだからね、強くないわけないよ、ね、うん、
パンダはシングルコートなのかな、ダブルコートなのかな。
ダブルでしょ。
ダブルかな、
うん、だってたまに細くなってる時あんじゃん。
そう
ない、
わからない
な。でもさ、あれだよ、今さ、うん、日本にいるのとかさ、そういうのって野生じゃねえじゃん。だいたい人工孵化じゃん。
孵化
あ、孵化じゃない、人工飼育っていうかさ、エアコンの効いた。
そうね。
ね。
ちっちゃいうちはね。
うん。ところにいるでしょう。どうなのかね。野生のあれってどうなんだろう。あいつら、ないんじゃない。
え、
うん、野生のやつがないんじゃないの、わかんないけど。
いや、そんなことないんじゃないですか。
あ、そう、退化しちゃってんじゃないの。
パンダって、すごく管理が厳しいらしいじゃないですか。
うん。
中国からもう借りてるっていう状態でしょ、
うん、
なんか子供も大きくなって頭数が多すぎると返すとかなんでしょ
う。あ、そうなんだ。
みたいですよ。
へえ、うん。だって笹とかだって大変なあれなんでしょ。
すっごい食べる。
食べるし、無農薬でなんとかかんとかでなんかやんなきゃいけないんでしょ、あれ。
あ、そう。
なんか飼育も大変みたいで、ね、経費がすごいかかるんでしょ、あれ。
あ、そうなんだ。
うん、多分ね。
ああ。
詳しくは大丈夫ですね。
こうパンダに燃えるものがないのであんまり詳しくないんですけど、
うん、パンダってそんなに燃えないよね。
ちっちゃいのはさ、可愛いじゃん、どんな動物でも。
まあまあまあね、うん、
でもさ、パンダの、目のところの黒い模様を取ったらすげえ怖い顔をしてるっていうのを聞いて以来、なんかしょぼぼんってしちゃったんだよね。
あ
パンダへの気持ち
が、あんまりなんていうの、こう身近じゃないからさ。
そう、
ね、
生パンダを見たことがないから
俺もないからね。
うん、
うん、
ましては3時間とか並んで見ようっていう気にもならないし、
なんかさっと見るんだったらレッサーパンダとかさ、ね、そういうの見た方がよっぽど可愛いじゃんね。
なんかね。
まあ、そう言っちゃいけないですけど、ね、
すごいアンチパンダみたいな話になっちゃいましたけど。
そうそうそう、いや、アンチパンダなわけじゃないんですよ。
そうそう、
見たことないから言ってるだけなんで、
うん、ね、
愛くるしいんでしょうけど、
見たらね、ちょっとまた変わるかもしれないですけど、
ね、
まあ、ちょっと見に行ってみようかな、まあ、機会があったら、
ね、上の動物園でも行ってくださいよ、はい、
そうですね、うん。行ったことないので。はい。
見てください。
では早速こちらのコーナーから参りたいと思います。
はいはい。
ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はい。
はい。本日はですね、ペットモローさんからお題をお借りいたしまして、7割以上の人が自分のペットは太り気味と回答、ペットのダイエット調査というのをされたらしいんですよ。
ほうほうほう。
はい。で、インターネット調査会社のマーシュ は全国で現在犬または猫を飼っていて犬または猫のダイエット経験がある、うん、もしくは検討している人を対象にダイエットに対する調査っていうのをね実施されたそうなんですよ。
ほうほうほう。
はい。であなたのペットの体型はって以下のうちどれに最も近いみたいな質問がありまして、うん、そのうちの7割以上の人が太っている、やや太っているっていう回答をしたと。
そうですな。
はい。でこれ見て思ったのが猫の方が、うん、太っているっていうのが断然に多いっていうね、3割ぐらい多いっていう。
やっぱり室内外だからだっていうのもあるんだろうね。
なのかね。あとほら、うん、猫って起きえさっていうかさ、
うん、そう
だからちょっとこう、まあうん、でまた多頭が多いからこの子は食べないけどこの子が食べてるとかっていうのもありそうだよね。
そう、うちそうだ、うんうん、
いやみんなコロコロしてるよ。
そう、うちそうだから、そう、うちコロコロしてるのよ。だからダイエットしなきゃまずいんだろうなと思うけど、でも
しかも安い餌、いや、じゃ安く餌が買えるところを見つけちゃったから余計だよね。
そうなんだよ。でもね、あれなんで、だからさ、まあ、3匹いるじゃない、
うん、
で、2匹は一緒に食べるんだよ、
うん。
で、1匹食べないから、食べないっていうか、ちょっと、ね、あれになっちゃうから、うんうん、違うところに置いてあるんだけど、うん、それ、置いてあるやつもさ、残してあるんだけど、うん、違う餌が食べちゃったりさ。
そりゃそうだろうね。
そうなんだよ。だから、これ難しいよね。
うん、猫のダイエットはちょっと難しいですよね。
ちょっと難しいよね。それとあと、ね、室内外だからね、うん。ちょっとそこら辺なんか、知り合いいたら聞いといて。
はい。猫、ね、のダイエットについてですか、
うんうん、
ちょっとね、調べていきたいと思うんですけど。うん、じゃあなんで、まあ、ペットにダイエットをさせようって思ったかっていうのは、まあ、ご自身で見た目で太ってるなって思ったとか、あとは、獣医師の指導があったとか、抱っこしたら重かったとかね。
あるんだろうね。
うん。っていうきっかけらしいんですよ。
うん。
で、結構人間もそうですけど、何回かはダイエットって試みてるらしい。
うん。
というね。で、なかなかさ、こう、お散歩とかをしててもそうだけれども、私たちがこう、犬なんか特にね、ヘトヘトになるほど歩いても犬、キャロッとしてたりとかするじゃない？
うん。
で、猫ちゃんもなかなかね、運動させるって言っても難しいっていう、ことがあるので、やっぱり重点的に考えるのは食事量。
まあだろうね、
うん、さっきねボスが言ってたけど、あげといても他の子が食べちゃったり、管理がなかなかできないとかね、
うん、
まあね、私どっちかって言ったらこうダイエットとかについてはうるさいんですよ、動物の、うんうん、結構口うるさくギャギャギャギャ言うタイプなんですけど、うん、なんでかって言ったら、もうね前からあんまり良くないなとは思ってたんですけど、先日勉強した時に獣医さんたちの中でもう論文として発表されているのが、肥満の子は2年寿命が短いっていうね、うん、これを聞いてからいかんって、
うんうん、まあそうだろうね。だってどう考えたって人間だってそうだけど、うん、ね、太りすぎになればやっぱりさ歩きたくなくなるしさ、
そう、
うん、
ね、
かったるいしさ、
そうなんです、うん、関節痛めるし、
痛めるし、
やっぱ内臓にも負担かかるし、うん、っていうのがあって、私はもうでき1日でも1秒でも1分でも、もうとにかく長く一緒にいたいと思うので、その体重管理っていうのすごく大事だなって自分が思うからやってるんですけど、やっぱりねご飯の量をうち毎回こう測ってるんですよ、
うん、
最初めんどくさいの、うん、1日分とか1食分とか測るのが、でもね、それをね、ぜひやっていただきたい。それが一番早道だから。
まあそうだよね。
そう。で、よくこれね、その勉強した時に、やっぱりこうダイエットについて一生懸命活動されてる獣医師さんの話なんですけど、よくフードの裏側にさ、うん、何キロの子には何グラムあげてくださいって書いてある。
うん。
じゃない？
うん。
でもあれって、今太ってる体重で見ちゃダメよって。
そうだよね。それ当然だよね。そう、まあ、大体の人は見ちゃうんだろうけど。
そうそうそう。うん、今の、痩せたいって思っ、痩せさせたいって思っているんだったら、うん、それで見ちゃいかんよっていうね。うん、どんどん超えていくよっていう。うん、そこだけ要注意なんですけど。
そりゃそうだよね。
はい。かといって、
ね。そしたら、あれかもしんないね。猫もそういう風にやるのが一番ベストなんだろうね。
うん、ちょっと単純、飢えてボスをかじるぐらいがいいんじゃない、う
ん、でもさ、あれなんだよ。猫の場合さ、室内外だからさ、ずーっと俺が一緒にいるわけじゃないじゃん。
うん。
だから、そこでなんか、あっちゃやだなっていうのあるんだよね。
あ、とも食いとか？と
も食いはないだろうけど、そこまで俺だってさ、細させはしないけどね。
何があったらやる？
そうじゃなくてさ、例えばさ、イライラしてさ、うん、例えば重要な書類やられちゃうとかさ。
ああ。
うん。だろうなと、わかんないけどね。
ま、猫も中には、決まった時間に決まった時間っていうか、ある程度、うん、もう、ご飯の時間っていうのが決まってるっていう方もいらっしゃるのよ。
おお、なるほど。
うん、そうそうそうそう。だからそれも試してみれば、起きえしない。でボスが時間があるときにご飯をあげて、その時食べなければ避けるとかね。あ、いきなりさ1日2食とかだと多分大変だから、何回かに分けて見てるところで食べさせる。どうでしょう。
頑張ってみますか。
お嬢さんとお坊ちゃんのためですよ。
にゃにゃにゃうっせえだよね。
最初は好きで一緒にいるんだ。
そうなんだよ。さ、今なんかだってちょっと少し飯食ったら寝てるかんね、もうね、3匹とも。
食っちゃね、食っちゃね。
食っちゃね、食っちゃねしやがってって思いますけど、うん、これがまた可愛い部分はあるんですけどね。まあそうですな。うん、そうですね、やっぱりね、はい、寿命を縮めちゃいけないですからね。はい、ダイエット少し。
できるだけ、ちょっとね、皆さんも意識してやっていただければいいんじゃないかなと思います。
そうですな。
はい。
はい。
本日の気になるニュースピックアップは、ペットモローさんより、7割以上の人が自分のペットは太り気味と回答ということで、
はい。
はい。お伝えさせていただきました。
はい。
はい。では、本文いきますよ。
はいはい。
今日ね、ふとね、まあまたお題をある方から提案いただいてなんですが、犬に花粉症ってあるのっていうね。
お
いうところからアレルギーについて、まあ少しまたお話をしようかなと思うわけですよ。うん、ボスはあると思う？
あるんじゃないの？だって人間、まあ俺もね、アレルギー体質ですから、こう見えてもひ弱なもんで。
うん？
うん？あのね、まあ俺もさ、変な話、甲殻類アレルギーだし、うん、花粉症だし、
うん、
うん、まあ他のアレルギーは何かとか、何もないか。まああと、ハウスダストが少しとかね、あるけど、
うん、
だから同じように生活してるから、うん、犬猫もあるんじゃないの？きっと。
はい。うん、まあ、あるらしいんですけど。
おぉ。なあ、そうかい。
うん。あるらしいんですけど、うん、まあ、アレルギーってさ、いまいちなんかこう、よく分かってないっていうさ、
うん、そうですな。まあ、人間の場合はさ、例えば体質が変わる時期とかね、
そうそうそうそう、
あるじゃない？よく厄年の時がね、変わる時期だから、その時にね、うん、なっちゃうとかね、うん、あるけど、はい、ね、猫とか犬とかはそういうのあんのかどうかわかんないから、うん、どうなんだろうね。
なんか、まあ、ちょっとバーッと調べてみたんですけれども、
うん、
やっぱりね、
うん、
アレルギーってよく表現されるのが、こうコップがあって、うん、そのコップの中にアレルゲン、溜まっていくと、
うん、
で溢れた瞬間に反応として出るって、
うん、よく言うね、
言うじゃない。でそのコップの大きさはみんなそれぞれ違くってっていうことが、うん、犬とか猫にもあるらしいんですよ。
ほうほうほうほう。
もちろん、
なるほど、
ね、アレルギーに対してそうだし、
うん、
だからこう今日出てないけど明日出るとかね、
うん、
だから日々まあ健康状態を見なきゃいけないんだけれども、うん、じゃあ私たちはさ、アレルギーとかって言ったらさ、まあ、花粉症とかだったら鼻が出るとか、涙が出るとか、くしゃみが出るとかじゃない？
うん。
でも動物のアレルギー反応ってちょっと違くて、
うん。
どっちかっていうと、皮膚に強く反応が出るわけですよ。
じゃあ、甲殻類アレルギーと一緒ですな。
甲
殻類アレルギーは皮膚に出ますから。
うん。で、出る場所が目の周りとか、
うん、
口の周りとか、そう、粘膜に近いところ。
弱いとこだよね。だから、脇の下ってのおかしいけど、ね、あそこも出るんだろうね。
うん、脇の下とかも出るし、あと、
お腹とかね。
お腹もそうだね。あと、お尻の周り。
はいはいはい。
とか、指先、爪の生え際とかね。
うん。
に、
出るね。
すっごい出る。っていう、もう本当、で、何が立ちが悪いって、人間はさ、痒かったら我慢するとかってできるじゃない？
うん。
犬とかできないので、やっぱり噛んじゃったりとか舐めちゃったりとかして、こう
また次のあれが出ちゃう、
そう、ただれちゃう、
はいはいはい、
っていうこうね、ものになるらしいんですよ。
なるほど。
うん、でも怖いよね。
うん、だよな。
自分でこうガリガリガリって噛んじゃうとかさ。
そうですな。
うん、
あれだよね。そうしたら日々ね、 いつも言ってるように、うん、こう見てあげるっていうのが大事になってくる、
ね、そう、日々何かこう変わったことがあったらとか、うん、季節の変わり目だったりとかっていうのはチェックが必要で、
うん、
で特にあ食べ物とかだとさっき言った部位にこう湿疹とか赤くなって腫れるとかっていうのが出やすい、
うん、
で前勉強した時に3歳までに大概の子はアレルギーって発症する子が多いんだって。
ほう、
うん、80% ぐらいは3歳までの間に出るっていう、高齢になってから出るっていうのは、まあ、事例としてはちょっと少なめである。
なるほどね。
っていうのがあるらしくて、
3歳だと人間として何歳ぐらいだ、
まあ、大型犬小型犬があれだからね、成人して私らぐらいとか、ああもっとしたか、30歳前後ぐらい、成人して少し経つとかそういう感じなんだろうね。
あ、でもそしたらそう考えたら人間も同じぐらい、大体。
いやだってほらある日突然花粉症になったとかって40代50代の人とかもいるじゃない。
ああでも大半このなんつうのこの花粉症じゃなくてさ、あのその、うん、
食べ物
とか甲殻類アレルギーとか、
うん、
うん、そういうのはそのぐらいだよね。
あーそうなんだ。
そう、
私全くないので、
うん、
アレルギーというものが、
そうそうそうそう、それぐらいだよ。30ぐらいかな。
ああ、
うん、まあね、そこら辺になるとストレスも関係、人間はするんだろうけど、うん、
環境ストレスとかももちろんあるんで、うんね、体調も変わってくるし、うん、安定もしてくるだろうからね、
うん、
でまあそれだったりとか、あと、うん、季節性がないものは食べ物のアレルギー反応がの可能性が高いとか、
なるほど、
うんちの回数がすっごい多いとか4回とか5回とか出ちゃいますよとか、
はいはいはい、
っていうのは食べ物のアレルギーの可能性があると。
なるほど。それってあれなのかね、やっぱり昔のさ、例えば野生の時にはさ食べなかったものを食べて、うんうん、まあアレルギーになるっていう子の方が多いのかね。基本的にだって今ね、加工物じゃん大体が。
そうですね。
そうだよね。手作り食って言ったって加工物じゃない結局ね。そうそうそう、昔のあの野生の時には食ってないもの
とか生肉とかじゃない。
そうだよね。だよね、うん、うん、そういう意味ではそういうものが逆になるんだろうね。そうじゃんね。
ただ、うん、牛肉とか豚肉とかさ、
ああ
なる子は鶏肉とかでもなったりとかするので、
一
概に、うん、こう野生の時とかではこうあれなんだよね。ただ消化しやすいしにくいとかっていうのもあるだろうし、環境ストレスっていう、うん、環境自体がこの子たちとか私たちの体を弱くしているっていうこともあるだろうから、
うん、なるほど、
そういった問題もあるかもしれない。
なるほどね。
で、まあ、季節性がなかったりとかすると、まあ、食物アレルギーだったりとか、あと見分けがすっごいつきにくいのがアトピー性皮膚炎とかだったりするんだって。
ほうほうほうほう、
もちろん合併してるやつもあるし単独のもあるんだけど、すごくアレルギーとかって見分けがつきづらいらしいんですよ。
なるほど。じゃあ先生なんかもちょっと難しいんだ。
だからそこで必要になってくるのがアレルギー検査。
あー、なるほどね。
っていうものなんだけれども、そのアレルギー検査っていうのも今時はすごいなんかね、
うん、
種類が何種類かあるらしいのよ。これまたね、喋るのが大変なぐらい難しくってよくわかんないんだけど。
なるほど。じゃあいいんじゃない見てくださいで。
なんかね、いろんなアレルギーの検査の方法があって、一番こう一般的なのがIgE 検査っていうやつなんだけど、陰性か陽性かだけを見るっていうね。そう。ただ、陰性っていう反応、あ、違う、陽性っていう反応が出てても、アレルギー反応が出ないケースがあるんだって。だから、この子、この、例えば、うん、鶏肉にアレルギーの反応があるっていう検査結果が出たとするけれども、
うん、
鶏肉食べてても全然平気みたいな。
あ、でもそれは人間にも言えるからね。
うん、
うん、例えばハウスダストダメだよとかあって出ても、うん、まあそんなに関係ないかなみたいなね、
うん、
まあなんかあるみたいだから、まあだけどね、予防として、あ、そういう因子を持ってるんだなっていう、
そうそうそう、
目安にはなるよね。
目安にはなるって、うん、でどのぐらいの強度で出るかっていう測定方法もできるらしいんですよ。
う
ん、
はい、なるほど。
それがね、 E じゃなくて IgG っていう検査があるらしい。
うん、おー、なるほど。
うん、あとリンパ球の反応検査とかアレルギー強度検査とかでなんかいろいろあるんですよね。
なるほどね。
で専門にやってる会社さんとかもあったりとかするので、
うん、
まあ、そういったところに問い合わせをして、ほんと詳細まで知りたいっていうようであれば、 まあそちらから紹介していただくっていうのも手なのかなって。
まあそうだね。
インターネットでちょちょって調べ、犬のアレルギー検査って調べていただくと出てくるので。
あ、なるほど。
うん、見ていただくと。これでね、ご紹介するとまた、うん、あれなので。まあ、
そうですよな。
そうそうそう。う
ん、それいいかは、その、そこ、どこがいいか悪いか分かんないからね。うん、それはもう、ね、ご自分で調べていただいて。
そう、調べて。うん、で、まあ通常、動物病院さんでやってもらうアレルギーの検査って、だいたい100種類ぐらいのアレルギーを調べるんですって。
う
ん、
なるほど。
うん。で、まあ費用はだいたい3万円から5万円。うん。で、またアレルギーの内容によっては、まあ10万円弱ぐらいかかるっていうことがあるんですけど、うん、確かにうち前の子がちょっとアレルギーっぽい感じだったんですよ。
うん、なるほど。
うん、何が原因か分かんなかったんですけど、うん、なんかね、指のところがやっぱり痒くなっちゃって、舐めむしっちゃってぐじぐじになっちゃうタイプの方で、こうずっと靴下履いてたり、エリザベスカラーをしてたりとか、ちょっとかわいそうだったんですが、うん、一回しようかなって思ったら、その時の獣医さんに、してもね、分かんないかもよって。うんうん、すごいさばけた先生で。
なるほど。
えっていうね、会話をした覚えがあるんですが、うん、そんなことが起こりうると。
なるほどね。
はい。
まあ、今はね、医療的にはね、人間と変わんなくなってきてるから、うん、だいぶ詳細まで分かるようにはなってるんだろうけどね。
そうそうそう。
で
もやっぱり、まあ、検査内容を変えればっていうことなので、うん。
でもやっぱりね、お金は高額になりますからね。
そうですね。うん、費用がかかると、
うん。で、基本的にはそれは多分保険は効かないと思うんで。
うん。まあ、効かないですね。
うん。だから、ね、そこら辺はね、ちょっとご相談をしてという部分でね。う
ん、きちんとご自身でいろいろ考えていただいてっていうのがあるんですが、うんまあ、食べ物に関しては、アレルゲンとしてよくあるのが、まあ、牛肉だったり、豚肉だったりとか、鶏にも出る、まあ、お肉系だよね、うん。出る子が多いと。
なるほど。
あと、卵白、卵黄、
はいはいはい、
牛乳。牛乳なんかね、お腹壊す子とかいっぱいいますけど、
そうですな。
あれ、分解する要素が合ってないっていうことなんでね。うん、牛乳はあんまり。
人間用のね、牛乳はダメですよね。
うん。ヤギミルクとかね、うん、ああいうのあと大豆、うん、発酵してしまえば大豆多少は平気らしいんですけど、うん、よろしくないとでトウモロコシ
あ
で牛が弱い子はラムもあんまり強くないかもしれないみたいなのがちょっとあったりなかったりっていう感じなんですが、うん
なるほど
うん、卵白とかも生で絶対あげないでいただきたいですし、うん、なかなかねちょっとあんまり入れない方がいいもの小麦とか食べ過ぎですよね、完全に。
ああ、だよね。
フードの大半が小麦だったりとか、うん、そういう時期があったので、そういった部分があるのかな、というのが。
確かに。
はい。まあね、ちょっとやってみないとわからないので、何か変わったものを食べた時に、体に良くない反応が出たら、
まあ、ちょっとそれは、ね、はい。お医者さんに行っていただくと。
うん。で、例えばこう、これが合う合わないとかっていうのは1日や2日じゃなくて例えばこうアレルギーを排除していくとかね、
うん、
にか反応が出たらアウトなんだけれども、うん、例えば1回食べさせたからってこれ大丈夫って思わない、
うん、
例えば2週間ぐらい同じ食材を食べさせて大丈夫だったらそれ大丈夫、
うん、
っていうぐらいの反応を見ていただいた方がいいかなと、うん、長いスパンでね一回食べて、ああ、大丈夫だったから大丈夫って言っても、明日はちょっと調子が悪いかもしれない、
うん。
明日食べたらアウトだったとかね、ちょっと免疫が下がってたらアウトだったとかっていうこともあるので、その辺とかはちょっと注意をしながら、食品、合うか合わないかは確認していっていただければなと思います。
そうですな。
はい。
うん、
あと、アレルギーなんかある？
あとね。
あ、そうそうそうそう。アレルギーではないんだけれども、今、ステロイドとかが効きづらい子が出てきてるんですって。
それは何？使いすぎちゃったってこと？
そう。いろんなものを、お医者さんってこれを何日から何日まできちんと飲ませなさいって、ステロイドとかもさ、
うん、
全部言うじゃない、
うん、
けど、ステロイドが効くのに時間がかかったりとかするから、うん、その日数をきちんと決めて処方してくれるんだけれども、
うん、
それを患者さん、飼い主さんたちが勝手な判断で症状が落ち着いたからとかっていうと、中途半端なステロイドに対する抗体ができちゃうんだって。
おー、なるほどね。勝手にやめちゃダメだってことなんですよ。
そう、勝手に、お薬は勝手にやめない。例えば、整腸剤とかね、
うん、
先生に聞いて、これ、 お腹の調子落ち着いたらやめても平気ですかとかっていうのがあればいいのかもしれないけれども、うん、勝手にやらない、うん、
なるほど。
で、どんなステロイド、いろんな種類のステロイド剤があるらしいので、うん、どんなステロイドを使ってるかっていうのをきちんと分かるようにしとく、
うん、
お薬手帳みたいな人間もやってるじゃないですか、
うん、そうだね。
そう、ああいうのをきちんと管理しとく、
うん、
その症状に合ったステロイドを先生たちは処方してくれるので、うん、それが効かなくなっちゃうと本当大変なんですって。
そうだよね。なるほど、はい、それってあれ、お薬手帳みたいなやつ、まあ手帳をくれんじゃん、
うん、
あれってなんか薬のこういう効能とかってなんかくれたっけ。くれないよね、今に人間じゃないからね。
あのね、お医者さんによります。
お医者さんによってはくれるんだ。
はい、
お
医者さんによってこの薬はこういう効果がありますよっていう書面でくれるところもある、う
ん、おー、なるほど。
くれないところもある。
うん、
だからどうしても気になるようであれば、ただそこの先生がよくてお薬のこともちゃんと知りたいっていうようであれば、メモ書きでもいいので教えてくださいって言って、うん、きちんとお薬の名前を管理しておく
だよね、
はい、うん、というのが大事だそうで、
大体のところはああいう手帳くれるもんね、今はね。
うんとね、くれないところもあるよ。
あ、そうなの。
はい、
うーん、
本当それぞれですね、獣医さんによって。
なるほど。
カード1枚っていうところもあるし。
なるほど。じゃあ手帳がないところはね、まあそういうの
をちょっとね、健康手帳みたいなのをご用意いただくといいかもしれない、
うん、そうですな、
はい、で獣医さんにかかるとき、まあ、ちょっと一緒にね簡単にご説明すると、この情報を獣医さんに必ず提示してくださいっていうか、分かるようにしといてくださいっていうのが 5W1H、 どんな症状でどこでいつから誰がなんでどんなっていう、これファットフェアフェンフーワイハウなんですけど、これをきちんと認識して獣医さんにかかってくれと。
これは仕事上でもですからね、
うん、そうですね。でアレルギーとかもこれによって分かりやすくなるかもしれないということなので、うん、はい、ちょっとね、ぶわーっとご説明をさせていただいたんですけれども、本編はこれにて終了、うん、
はいはい
はい、アレルギーぜひお気をつけください。若いうちの子はね、特に気をつけていただければと。
なんかあったら獣医さんのところへと、
はい、ご相談いただければと思います。
はいはい、
続きましてワンライの勝手に告知コーナーでございます、
うん、
はい、こちらはですね、ペット大好きワールドペットニュースさんよりお題をお借りいたしまして、にゃんにゃんにゃんの猫の日は猫風邪について勉強しませんかというイベントがあると。
お、
はい、2月22日月曜日、にゃんにゃんにゃんの猫の日に東京お茶の水にある保護猫カフェ猫リパブリック東京お茶の水店で猫風邪について詳しく知ることができる勉強会が開催されると。
うん、なるほど、
はい、あの獣医先生が来てくださって、動物病院の先生に聞いてみよう、
うん、
ナンバー1猫風邪って、猫風邪っていうのがやっぱり一番身近で羅漢、
うん、
かかりやすいので、ちょっとそれについてきちんと勉強してみたらいかがでしょうかということらしいんですよ。
なるほど。
でしかも保護猫カフェの猫リパブリックさんでやると、
うん、素晴らしいな、
ね、今朝はこれちょっと行きたい、申し込んじゃおうかな、
うん、できない
。あ、しかもこれすごく行きやすくて、時間は夜の19時から、はい、20時30分なんですって、
うん、
で費用は2200円、
うん、
当日支払い、うん、で猫カフェだから靴下の着用をしてくださいっていうことであります。すごいね、
ね、
お仕事終わりでも行けるってことですよね、
うん、ですな、そういうことですな。
でしかもその間猫が周りにいるってことですよね。
ですな。
やーべ、嫌われないかな。
うん、あのしつこいと嫌われるよ。にゃーしゃーしゃーってやられるよ。
待ってれば来てくれるかな、
うん、待ってれば来てくれると思うよ。それで来てくれなかったらちょっと問題だよな。
私が問題だよね、
うんうん、
はい、でまあ先着20名様ということで、まだね募集は締め切ってないようなので、興味のある方はぜひ、つい先日ですね公募されたのが。
そうですな、
はい、リンク貼っておくので、うん、興味のある方はぜひ行ってみてください。
はい、行ってみてください。
はい、明けさんももしかしたら行ってるかもしれません。
うん、そしたらそれを教えてください。
はい、ね、ぜひ、うん、ちょっと猫情報を勉強してきます。
はいはい。
はい、
うん。
ちょっと今回短めですが、ペット大好きワールドペットニュースさんより、にゃんにゃんにゃんの猫の日は猫風邪について勉強しませんかをお届けいたしました。
はいはい。
はい。 で、エンディングでございます。
うん。
告知ね、まあ、相変わらずお教室なんですが、うん、サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン5が2月の5ですよ。何？
いやいやいやいや、無料ですな。
感慨深いですか？
感慨深いですよ。
ですね、もう丸2年、3年目に突入ですよ。
そうですよ。
はい。ちょうど1月からサニーさんとは一緒に教室を始めてるので、去年、一昨年のね、1月二十何日が一番最初。
なるほど。
だったので、丸2年、3年目突入と。
素晴らしいですね。
はい。2月の21日日曜日から、ステップアップコースが朝9時から10時まで、レベルアップコースが10時半から11時45分までとなっております。で、こちらの方ですね、参加費用が1等1組様あたり3240円。
はい。
はい。で、ステップアップコースは本当1回からのご参加でも大丈夫ですし、ある程度ステップアップコースとかお家でトレーニングを積んでるよっていう方はレベルアップコースの方にチャレンジしていただいても大丈夫です。で、レベルアップコースであれば4回まとめてお申し込みいただくと、各回500円の消費税、540円値引きになりますと。
はい。
はい。で、両コースともですね、開催日の1週間前までに費用とともにお申し込みいただくと、爪切りは耳掃除のチケットをプレゼントさせていただくと。
素晴らしい。
はい。ちょっとね、当日はなかなか難しいと思うので、お申し込みいただくときに、やらせていただいたりとか、またお時間あるときに別途やらせていただくとかね、そういうこともさせていただきます。で、こちら定員が7組様までとなっていますので、はい、お早めにお申し込みいただければと思います。
早くね、はい、申し込んでいただいて、またステップアップね、していただいてね。
そうですね。
やれればいいなと。
ちょっとね、ほんといつかみんなでトレッキングじゃないですけれども、ワンちゃんと一緒に遠出をして、という試みをしたいなって毎回思ってるんですが。
な、やっぱりこう、なんていうのかな、パートナーとして一緒にね、やれるのが一番いいことなんでね。
そうですね、いろんなところに一緒に出かけるとかね。
やっぱりそこ行って、ね、そこ行ってやっぱりいろいろ気を揉んでる部分が大きいんじゃ楽しくない部分あるじゃない？やっぱりそういうのを できればいいなと思いますんでね。
はい。はい、本当もうこの間もお出かけ散歩教室をやりましたけど、
うん、
ね、なかなかこう、環境に馴染むことがすごく難しかった子とかも、うん、ずっと本当にママさん頑張ってお教室に通ってくださってるんですよ。もう、うん、何回？シーズン3、2ぐらいからもう毎回お休みなく来ていただいていて、ね、うん、ママさんともお話ししたんですが、まあ2時間ぐらいある中、全然もうダメかなって思ってたんですけどって、
うん、
本当にもう最後の方はみんなと一緒にちゃんと回れるぐらいまで、
そうだよね、
なってたので、うん、もうすごいって
ね、やっぱり最初はねちょっとね、あの、うん、違う場所だからさ落ち着かなかったりっていう部分もね、やっぱり、うん、あるからね、
あれなんだけど、本当に環境への、ね、そう、適応性がすごく上がってたりとか、
う
ん、
そう
ね、やっぱりそれは嬉しいし、飼い主さんもねきっと嬉しいですし、見てる私たちもとても嬉しい。
本当ですよ。
ね、本当に頑張っていただいてね、よかったなっていう思いが込み上げてくるんですけれども、
確かに、
はい、ぜひねちょっとみんなでいつか遠出をして目いっぱい犬と遊ぶ。日頃のことを忘れて犬とだけ向き合うみたいなね、
うん、
はい、一日を作れたらいいなと思っておりますので、
本当です、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、というわけでザッツワンニャンライフ153回目配信をお届けいたしましたのは、私アケサーと
オスコとコウスカでお送りいたしました。
また来週。
また来週。今回噛まなかった。
シンプルが一番だね。
だね。Oh,
リー。